皆さんおはようございます。今日でアドベントの2週目に入ります。皆さんの前にはこうしてろうそくがですね2本ついておりますけれども、だんだんろうそくが増えていって、そして4本でクリスマスを迎えるということになります。アドベント対抗節というぐらいですから、イエス様がですね地上に下ってきてくださった、そのことを待ち望む、そういう時期になるわけですね。クリスマスを心を込めて迎える、その準備、準備っていうだけではないですけどね、この時から待ち望んで喜びを持って過ごす、そういう時期であると思います。でこのアドベントの時期は先週もお話しましたけれども、子どものですねメッセージの箇所に合わせて、見ていこうとしています。でただですね、実はさっき見た紙芝居で分かる通り、今年はですねヨセフのところなんですよね。でヨセフの方は実は、去年マタイのところやりましたので、去年と同じでもあれだなと思いましたので、ヨセフ側の方じゃなくてマリア側の方の話の方に今日は目を留めて見ていこうかなというふうに思っています。で、今日はこのルカの1章26節から38節のところになるわけですけれども、有名な受胎告知のところですよね。絵にもなってるやつですね。天使がいてマリアさんがこうやってるっていう、大体そういう絵ですけれども、そういう絵で有名な受胎告知の場面になります。で特にこの中で今日は有名な天使ガブリエル、ほぼ天使の中で名前で有名なのはこのガブリエルだと思いますが、このガブリエルさんが最初に出てきてマリアさんに何て言ったか、その第一声ですね、挨拶の言葉、ここに目を留めていきたいと思います。このマリアへの挨拶というのは、マリアに対しての祝福のメッセージであるんですけれども、同時に私たちにとっても同じように祝福のメッセージであるというふうに言うことができるんですね。ここのところを見ていきながら、このクリスマス、またアドベントの時期に私たちはどういうメッセージを神様から与えられているのかということに心を留めていきたいと思います。ということで28節がその箇所になるんですけれども、今日はこのルカの1章28節に特に注目して見ていきたいと思います。ということで、まず一緒に28節を開いている方で結構ですので、ご一緒に読んでいきましょう。よろしいですか。100ページの上の段の28節ですね。いきます。せーの。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。はい、こう書いてあります。ガブリエルはですね、マリアさんのところに現れて、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる、このように挨拶をしました。第一声を述べたということですね。このおめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる、これを今日私たちにも語られているメッセージとして受けていきたいというふうに思います。でまずですね、おめでとうというふうに言うわけですね。ガブリエルさんは、天使はですね、マリアさんにおめでとうとまず第一声で言った、ここに注目したいんですね。これはですね、ちょっと面白いことであると思います。このクリスマスの時期になりますと、街中ではですね、クリスマスだぞという感じでいろいろとイルミネーションが始まるわけですよね。で駅前に行きますと、もうすでにこうイルミネーションがキラキラキラっていうふうになっているわけですよ。で街中がですね、とてもおめでたい雰囲気になってくるというのがこのクリスマスの時期であると思いますけれども、おめでたいその中身をですね、人々はどれほど知っているでしょうかということであると思うんですね。キラキラキラキラしていて、なんだかお祭りっぽい感じになってきたなというふうに人々は雰囲気で感じるわけですけれども、そのおめでたいっていうのは一体何なのか、このことが私たちは考えなければいけないわけですよね。で特にですね、このガブリエルの挨拶で面白いなと思うのは、一番最初におめでとうと言ってしまうということであるわけです。中身を聞く前におめでとうと言われているということであるわけですね。で、例えばですね、おめでとう、宝くじが当たりましたとかだったら、ああおめでたいなっていうふうに思うわけですよね。もしくはもっと逆だったら非常に分かりやすいですね。宝くじが当たりましたよ、おめでとうだったら、ああよかったよかったっていうふうになるわけですね。ところがですね、ガブリエルはマリアに会うなりいきなりおめでとうというふうに言うわけです。だからこの後でマリアさんはちょっと戸惑うわけですよね。一体この挨拶は何事かというふうに思ったわけですね。 実際はこの後中身を聞いてみると、それはなかなか過酷な内容であるわけです。皆さんよく分かっている通り、この後マリアに告げられるそのお知らせというのは何だったかと言いますと、あなたはこれから身ごもりますよというやつであるわけですね。当時彼女は10代半ばぐらいだったのではないかと言われておりますけれども、いくつか分かりませんけどね、実際は。それぐらいだったかもしれない。結婚適齢期にあったわけですね、ユダヤの社会の中で。そしてヨセフさんと結婚の約束をしている。で、ユダヤの結婚式っていうのはちょっと面白いシステムになっていまして、結婚式っていうか、まあそれにあたる期間っていうのは結構長いわけですね。で、まあ、最初の結婚式、後の結婚式みたいになっていてですね、まあ、大体1年間ぐらいの間、全部準備整うまでの間、そこでもすでに結婚とみなされているんだけれども、実際には一緒にはまだ暮らし始めていないという、そういう面白い期間があるわけです。ですから、ほぼ結婚しているっていう、だから言い名付けっていう微妙な言い方になってるわけですね。で、この状況の中で、マリアさんが身ごもった。そして、もちろんヨセフとの間に何の関係もないんだけれども、そうなってしまったということは、とても恐ろしい状況であるということですね。もちろん今の日本の社会の中でもそれなりに大変な状況でありますけれども、このユダヤの社会の中においては本当に危険な状況であるということですね。なぜなら旧約聖書の律法を見ますと、結婚関係の中以外での男女の関係があってはならないというのが当然のごとく前提であるわけですよね。ましてや子供を身ごもっているということになったらどうなるかと言いますと、シンプルに従うとそれは石打ちの刑であるということが旧約聖書には書かれてあるわけです。ですからマリアさんはですね、このことが明るみに出たら殺されてしまうかもしれないという状況の中にあるわけですね。ところがですね、ガブリエルはそのことに関しておめでとうと言ったということです。ここにポイントがあるのではないかなと思うんです。つまりですね、ここにはおめでたいかどうかということの判断をこちらに与えないものとしてイエス様の誕生はあるんだということですね。おめでたいかおめでたくないかは言うまでもない、おめでたいんだということをもって天使はマリアに言っているということであるわけです。マリアがですね、この後内容を聞いてどう思ったとしても、イエス様の誕生にマリアが選ばれたということはおめでたいんだ、すごいことなんだということをここでは言い表しているわけですね。私たちの信仰というのはその始まりにおいていつもそういう面があるというふうに思います。つまり神様の一方的でまた無条件な選びにあるということがあると思うんですね。例えば宝くじだったら、まあ基本的に自発的に買いますよね。付き合いで買う場合もありでしょうけれども、じゃあ何番と何番とかですね、まあ、適当でいいからとか、私買ったことないんで分かんないんですけど宝くじのシステム分かりません。というか買うわけですよね。で、自分で自発的に買うけれども、イエス様の場合は違うわけですね。イエス様っていうのはこちら側でこれがいいものか悪いものかっていうのを判断して、じゃあ信じる信じないって、まあ、決めるんですけれども、与えられるかどうかっていう面では私たちの評価とか判断っていうのは関係ないということですね。神様の方はおめでたいものとしてイエス様を一方的に与えているということであるわけですね。ここに私たちの信仰のポイントがあるということです。私たちの判断、福音は素晴らしいのか、それとも福音はそんなに素晴らしくないのか、クリスマスは嬉しいのか別にそんなに嬉しくないのかという、私たちの判断によらないで神様は私たちを勝手に選んで当選発表を今日告げているということですね。ガブリエルは2000年昔にマリアにおめでとう恵まれた方って言った。でも今日皆さんに神様はおめでとう恵まれた方と言っているということですね。たった今皆さんお一人お一人に神様はおめでとう恵まれた方というふうに言っているということをここで知っていただきたいわけです。さあ、そしてじゃあ何がその内容なのかということに移りたいと思いますけれども、天使はおめでとう恵まれた方というふうに言ったということですね。マリアはですね、恵まれた方、恵みを受けたということなんですね。で、その具体的な内容が30節以降のところに書いてありますので、ちょっと長いですけれども、30から33を一緒に読んでみたいと思います。その後の天使のところですね、30節から33節を開いている方で結構ですので一緒に読んでみてください。いきます、せーの。すると天使は言った、マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。 その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。はい、こう書いてあります。ちょっと長かったですけれども、つまりですね、マリアさんがいただいた、そして今日もおめでとうと言われて当選結果を伝えられている私たちに与えられている、そのおめでたい内容は何かというと、イエス様であるということですね。イエス様が当たりましたということを言っているわけです。ここにいる皆さんにはイエス様が当たっていますということを言っているわけですね。もう間違い、もう少なくともね、皆さんもう教会のここに座っているわけですから間違いないですよね。皆さん一人一人に当選結果が今日伝えられているということですね。あなたにはイエス様が当たりましたよ、イエス様が当たりましたよというのもおかしいですけども、イエス様が当たりましたよという当選結果が今日言われているということですね。私たちは選ばれた、イエス様を迎える恵みに選ばれているんですよということであるわけです。で、イエス様とは何者ですかっていうところが今書いてあったわけですね。その子は偉大な人になり、意図高き方のことを言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。まあ、簡単にまとめれば、私たちを作られた創造主が王様となって、私たちをまあ永遠の王としてその王国に迎え入れてくださるということを言っているわけですね。言ってみればですね、私たちは王子様、王女様に選ばれているということでもあるわけです。さすがにですね、大人になって王子様に選ばれましたとか王女様に選ばれましたって言われてもどうかなって感じはしますけれども、ちょうどうちの娘なんかはね、今ちょうどプリンセス真っ盛りの時期なんですね。で、2歳でちょっと経ちまして、だんだん分かってきてですね、あのディズニー映画のプリンセスのやつとかにもう夢中になっていて、そしてあのプリンセスのドレスとかをですね、欲しいと言い始めたわけですよ。で、まあ父母は買ってあげないので、そうするとですね、うちの娘はバーバに買ってもらうというふうに言い出すんですけれども、まあプリンセスになりたい年頃であるわけですね。それが何なのかもよく分からないままプリンセスになりたいと彼女は言っているわけですけれども、私たちはプリンス、プリンセスが何かは分かっていて、そしてまさか今更私たちがそんなことになるわけはないと思っている、まあ、そういう年齢になってきているわけですね、大人になります。ところが私たちはそれに選ばれているという当選結果が今日与えられているということであるわけですね。このクリスマスは皆さんが王子様、王女様になる日であるということですね。あなたがイエス様に選ばれた日であるということですね。主が王になってくださる、キングとして私たちを子供としてその王国に迎えてくださる、この約束の日がこのクリスマスであるということを今日また改めて覚えたいわけですね。イエス様、また主を私たちの王として心に迎えましょう。まさにクリスマスのメッセージとはそれであると思います。さあ、そして最後にもう一言ありましたね。ガブリエルはこういうふうに言っています。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。まあ、せっかくですからみんなで一緒に読んでみましょう。もう一回28節を声を出して読んでみましょう。いきます、せーの。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。はい、最後のもう一言は、主があなたと共におられるというこの一言であるわけですね。まあ、さっきの子どものメッセージでインマヌエルという言葉が出てきました。そしてこのメッセージの前の賛美歌のところでもインマヌエルという言葉が出てきました。インマヌエルというのは神様が私と共にいる、私たちと共にいるという言葉の意味であるわけですね。そしてそれは、まあ、先週もちょっとだけ触れたと思いますけれども、要はイエス様が生まれる何百年も前に予言をされて、そういう方が生まれるよというふうに言われていた、そういう存在であるわけです。主が私たちと共におられる、あなたと一緒に主がおられる、これがインマヌエルというメッセージであるわけです。つまりイエス様が誕生したというのは、イエス様が私たちに与えられたというのは、その意味は主があなたと共にいるという、それである、そのメッセージがイエス様なんであるということを意味しているわけですね。主があなたと共におられる、本当に素晴らしい私たちへの恵みのメッセージであると思います。まず第一に、主があなたと共におられるということは、主があなたを覚えている、あなたをよく知っている、あなたのことを忘れていない、あなたのことを本当に心から常に思っているということを意味していると思います。マリアはですね、このお知らせの後で、おばさんのですね、エリサベトのところに行きます。そして 有名なマグニフィカートと呼ばれるですね、賛歌を歌うわけですね。それが今日開いているページの左側のページになりますね。46節からのところにマリアの賛歌という形で書かれてあります。まあ、ちょっと見てみますとこう書いてあるわけですね。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。非常に有名な賛歌の始まりです。そして48節をちょっとご一緒に読んでみたいと思いますが、ここにそのことがよく表れているんですね。48節をいきます。せーの。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今から後いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。はい、身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今からのうちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。マリアはそういうふうに言っています。マリアはですね、とても恐ろしいことを告げられた。そしてこれからどうなってしまうんだろう、普通だったらそういう不安があるはず。ところがですね、マリアはどうだったか、嬉しかったということですね。何より嬉しかったのは、この小さくて本当にどうでもいいようなもの、この私を主が目を留めてくださったということですね。私のことを覚えていた、私のことを決して忘れていなかった。私は何ともない、何でもない人ではなくて、神様がずっと心にかけている、ずっと思っている、そういう存在であるということ、このことを何よりも思ったわけですね。これから先どうなってしまうんだろうか、そういうこと以上に私に目を留めて、この一大事業、まあ、おそらく人が経験する、まあ、最もトップに位置するような大きな出来事に私は神様によって選ばれたんだ、神様本当に私を見ていてこのために選んでくれたんだ、そのことが本当に嬉しかった、そのことが伝わってくると思いますね。イエス様が私たちに与えられている、あなたは今日選ばれている、おめでとうと言われている、それはここにいるお一人お一人が神様によって覚えられていて、思われていて、そしていつも常に心にかけられている、目を留められている、そのことの表れであるということですね。イエス様の存在は私たちを主が知っている、覚えている、そのことの証であるということをここで覚えたいわけです。また主が共におられるということは、主が全てを守り導いてくださるという証でもあるわけですね。主が一緒にいてくださるから私たちは大丈夫なんだ、そういうふうに言うことができます。よくですね、私求道者の方と学びをしますと、求道者の方でこういうふうに言われる方があります。信仰を持つことに関してはやぶさかではないというか、まあ、信じたいと思っているんだけれども、信仰を持ってもね、続ける自信がありませんというふうにおっしゃる方がいます。割と頻繁に言います。はい、私はですね、真面目な方だなっていつも思います。そういう方に出会ってですね、言われると、あなた真面目ですねって思わず言ってしまいますね。そんな先のことまで考えますかと私は思うんですけれども、信仰を持ったとしてもちゃんとね、信仰を続けていけるかどうかわからない、ちゃんと教会に、神様に、イエス様につながっていけるかどうかわからない、常に信仰のことを心に留めるなんてとてもできるとは思えない、自信がないということを言われるわけですよね。とっても率直で、私は謙遜でよく考えてらっしゃる方なんだなというふうに感じます。しかしですね、信仰の真髄というのはその先にあるというふうに言うことができると思うんですね。それは主が共にいてくださるということまでをも信じるというところに信仰の真髄があると思うんです。むしろですね、私はこの後も大丈夫、自信がありますので信じますという人は危ないですね、大いに危ないと思いますね。おそらくそれは信仰の本質ではないわけですね。むしろ私たちの信仰はこの小さなはしためも、この弱々しい信仰の私をも主が共にあって守ってくださる、だから信じられるに違いないと信じることであるわけですね。わかりますでしょうか、この微妙に違うけれども大きく違うこの差異ですね。私たちは自信があるから信じるのではない、この後も信仰を持って歩み続けられるから信じるのではない、むしろそんな自信が到底ないから、だから主が共にいてくださるということにただただ信頼を置いて頼っていくしかない、それが信仰の真髄であるということですね。インマヌエルである、イエス様が私たちと共にいてくださる、とてもとても私たちでは ね、信じて歩んでいくことなんかできないけれども、主が共にいていつも支えてくださる、だから大丈夫だ、そう思って一歩踏み出していく、これが信仰の真髄であるわけですね。マリアもそうですね、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように、本当に素晴らしい信仰告白をします。もし彼女が自分に自信があったならば、こうはいかないでしょうね。しかし主があなたと共におられる、この約束にマリアは信頼をしたということですね。だから私は主のはしためですから、もう全部委ねてお任せします、そう言って応答することができたわけですね。イエス様は主があなたと一緒にいる、その証です。わざわざ地上まで来て赤ちゃんになって始める方が、なんであなたと一緒にいないでしょうか。絶対にあなたと一緒におられる、これがイエス様の約束であるわけですね。私たちは自信がないかもしれない、大いに結構ですね。自信がある人ほど危ない信仰はありませんね。自信がないかもしれない、だからなおのこと主があなたと共におられる、この約束をがっちり握って一緒に歩み出していく、そういうことができるんであると思います。マリアのように大胆に主を迎えていく、そういうことをしたいと思います。私は自信なんかありませんよ、だからイエス様来てください、そう言いたいと思うんですね。私は自信なんかありませんよ、主の小さな小さな橋ためですよ、何もできませんよ、だから主よ来てください、こういうふうに言えるものになっていきたい、そういうふうに思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈るひとときを持って御言葉の時を閉じたいと思います。ぜひ思い巡らせていただきたいのはこのガブリエルの一言です。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。今日主があなたにこう語っていますね。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共にいます。これはあなたへの今日のメッセージですね。あなたは主に選ばれています。今日当選結果がもうすでに発表されていますね。イエス様があなたに当たっています。あなたは王子、王女です。あなたは神の国を受け継ぐものです。さあ、そのことをもう一度思い巡らして、そしてイエス様はどうぞ心の内に応答して迎え入れていただきたいと思います。どうぞそれ以外にも自由に思ったこと、感じたこと、今感じていることすべて心を明かして祈っていただければと思います。では総額に合わせてそれぞれでしばらく祈りましょう。おめでとうとあなたは私たちに言ってくださっています。感謝いたします。マリアもとても驚いたと思います。またイエス様も十字架にかかるために生まれ、それがなおおめでとうと言われています。私たちも今おめでとうと声をかけられていることを覚えます。どんな苦難があっても、またどんな道を歩んでいても、なおあなたはおめでとうと私たちを選んでくださったことを今日教えてくださっています。心から感謝いたします。主、どうぞあなたが選んでくださったから私たちイエス様を迎え入れます。主、どうぞ私たちと共にまた歩み出してくださるようにお願いいたします。主、どうぞこれから始まる1週間の旅路もイエス様と共に歩ませてください。おめでとうと言われるにふさわしいものとして、 主どうぞ共に歩み出していくものとならせてください。常にあなたが共にいて導いてくださるようにお願いいたします。主があなたと共におられる、この今の夜の約束を心から感謝いたします。皆さんの心の祈りに合わせます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。